はい、皆さんおはようございます。今日は私たちは第二アドベント大降雪の朝を迎えております。皆さんと一緒に神様の前に出て礼拝をお捧げできます恵みを感謝したいと思います。まず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日のテキストはイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書の35章1節から10節です。よろしいでしょうか。お手元の聖書を開いてください。イザヤ書第35章1節から10節です。はい、お願いします。
さて、父親のザカリアは聖霊に満たされて預言した。
褒むべきかな、イスラエルの神主。主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において、主の御前で敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導く。
はい、ありがとうございます。この聖書の言葉は、皆さん、紀元前8世紀頃にイザヤという預言者によって語られた言葉です。紀元前8世紀です。そしてまた今もこの聖句がクリスマス後近づくと引用されています。不思議に思いませんか。なぜでしょう。この聖書の言葉が来る年来る年、クリスマスのたびにこのように引用されていること、これは大きな意味があります。今日私はこの旧約聖書のイザヤ書35章から、神様が私たちに与えてくださっているこのグッドニュース、良き知らせであるメッセージをお届けしたいと思います。皆さんご存じのように、イスラエルの民は神様から選ばれた民と聖書は語っています。しかし彼らは神様へ不従順でした。神様の戒めに従いませんでした。その結果、彼らは敵の国によって滅ぼされてしまいました。バビロンという大きな国に捕らえられて捕虜となってしまったのであります。そのことも聖書は預言しておりました。そして彼らは奴隷となってしまいました。しかしながら、イスラエルはイスラエルです。希望の光があるんです。ここに素晴らしさがあります。イザヤは次のように預言いたしました。35章の一節です。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。2節、盛んに花を咲かせ歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。皆さん、この2節の中に大切なことが2点含まれています。一つは、イスラエルの国が回復するということです。もう一つは、新しい天と地が到来するということ。この2つが紀元前8世紀にもうすでに聖書が語られているのであります。聖書はイスラエルの荒野と砂漠にサフランのように花を咲かせると言っていました。皆さん、イスラエルの国ご存知でない方もおられるかもしれませんね。国土の 60% は砂漠なんです。荒野なんです。荒れ地なんです。そこに皆さん、サフランの花が咲くと聖書は語っております。 サフランという花は紀元前からヨーロッパでは香料として、そしてまた薬として、いわゆる薬草のようにですね、お薬として用いられていました。このサフランは独特の香りがあって、水に溶かすと実に鮮やかな黄色色になるのであります。そしてこのサフランをこう修理しましたか取り出すのに非常に難しくて希少なんです。それでちなみにサフランの価格は現在でもですね、1グラムあたりなんと5ドル約700円するんです。1グラムですよ。古代ギリシャではサフランの黄色が非常に重んじられ、珍重されて、王族だけが使うことができるロイヤルカラーと呼ばれておりました。日本には江戸時代に薬として入ったと伝えられております。これがサフランで、神様は荒野と砂漠にサフランのように花を咲かせると言われました。これこそ喜びであります。楽しみではありませんか。荒野と砂漠は喜び。こうイザヤは歌いました。それはどんな意味でしょうか。それはイスラエルの国の回復予言のことです。彼らは奴隷となって、そして自分たちの国を失ってしまって、そして本当に惨めな状態になって、しかしその民はやがて回復するという聖書のメッセージが語られているのであります。ここでイスラエルの地理的状況を見ていただきたいのであります。ここに地図が出ておりますね、皆さん。さあ、この地図を見ると北部、上の方です。この北部はレバノンです。そしてこのイスラエルの国のここがカルメル山。ごめんなさい、カルメル山はちょっと下の方ですね。ちょっと下の方に、この辺がカルメル山。そして地中海、こちら地中海側です。この地中海側はシャロンというところだよね。シャロンのバラという聖書も出てます。シャロンの土地であります。このシャロンのところでは皆さん農作物がたくさん実るわけです。野菜やそして果物やいろんなものがこう眠っておりますね。皆さん、これらの土地は荒野と砂漠です。どちらかというと地中海側だけですね、緑があるというのは。ですから真ん中よりこちらが右側のところはですね、この右側のところは砂漠であるということであります。ところが神様はイスラエルはそれを見る、このように回復すると予言されました。これは1948年5月14日国連の承認によって現在中東にイスラエルの国があります。皆さん、彼らは紀元70年に国を失ってから1800年以上自分たちの国を失っていました。ところが皆さん、この70数年前ですね、この国は出来上がりました。そして離散していた、離れ離れになっていたユダヤ人たちがこのパレスチナの南部の方にあるネゲブの平野というところにですね、戻ってまいりました。今ではそこにキブツ、これはイスラエルの集団農場ですが、できて、人々は砂漠の地に水を引いて、そして作物を植えて、果物や野菜やいろんなものを栽培して、またヨーロッパにまで輸出をしているようになりました。現在ネゲブの平野は、荒野はネゲブ平野と呼ばれております。緑と花に包まれております。そして人々が定住生活して町ができています。私もこの町に何度も行きました。イスラエルの初代首相であったベングリオンという方がいました。ベングリオン首相はこう言いました。イスラエルの将来は荒野をどれだけ開拓できるかにかかっている。ベングリオン氏が、このイスラエルに入ってきた時には砂漠の地だったんです。しかし今は緑化されて緑となっております。サフランのように花を咲かせる荒野と砂漠は、荒野と砂漠は喜び、荒れ地に喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。聖書は喜びなさい、そして神の栄光を見ると語っています。今日のテキスト、イザヤ書の53章は私たちに大切なことを語ってくれています。お手元のレジュメに従って2つのポイントから語ります。1つ、神様の励ましと約束です。預言者イザヤは神様の霊を受けて励ましのメッセージを送りました。35章の3節をお読みします。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。4節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神が復讐が 神の報いがやってくる。神は来てあなた方を救われる。神様はイスラエルに呼びかけられました。この御言葉は離散したユダヤ人たち、国を失ったユダヤ人たちに与えられた言葉でした。申し上げましたように、紀元70年にエルサレムの都が崩壊することによって、その時点からユダヤ人たちは全世界にちりちりバラバラになってしまいました。完全にエルサレムの都は陥落いたしました。彼らは国を追われて世界各地へ離散したんです。彼らは国を失ったんですから、絶望感に浸りました。無力感に浸りました。迫害を受けました。差別も受けました。落胆と多くのことを味わいました。国がないんですから、自分たちの帰るところがないんです。すなわちイスラエルは国際社会において本当に弱い存在になるとなるようになりました。そしてそこには神様の励ましがあったんです。皆さん、彼らは自分たちの国を失っているにもかかわらず、そして絶望感や本当に無力感に浸っていたにもかかわらず、彼らは生き続けてユダヤ人として現在も生きている。不思議に思いませんか？聖書は神は来てあなた方を救われると予言されました。ですから主である神様を信じて強くあれ、恐れるなと言われたんです。1800年以上も離散した彼らがユダヤ人であるということをどうやって証明するんですか？皆さん、私たちでも皆さん3代5代先になったら自分の先祖がどこか、なんか曖昧と言いますか、はっきりわからないことが多いですよね。彼らは1800年、でも自分はユダヤ人だと言ってる。どこに？彼らは安息日を軸として1800年以上ずっと守ってきた。安息日、礼拝をしっかり守って、そして男子の場合は割礼を受けました。これもユダヤ人である印でありました。この2つが大きな印として、彼らはユダヤ人であることをその長い間ずっと継承してきたんですね。皆さん、神様の語られた御言葉はいつの時代にも、あらゆる時代と言っていいでしょう、生きる人に励ましを与えてきたんです。新約聖書のヘブル人の手紙の著者は、信仰の上に迫害を受けている生徒たちに次のように語りました。ヘブル書の12章12節、ですから弱った手と萎えた膝をまっすぐにしなさい。13節、またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。皆さん、なんという素晴らしい御言葉ですか、でしょうか。私たちは本当に人生で疲れることがあります。勇気を失うこともあります。本当に力がどこに行ってしまったかと思うようなこともありましょう。でも神様は私たちに、このイスラエルのためにこのような祝福の言葉を与えられたんです。これが聖書の神様です。ですから叩かれても、虐げられても、苦しめられても、クリスチャンはなくならないんです。どれだけ苦しみを受けてもクリスチャンはなくなりません。なぜなら神様が共にいてくださるからです。イスラエルの民が弱くなり力を失ったように、私たちも時として力を失いますね。どうして私たちはこんな苦しみがあるんだろうか、どうしてこんな痛みがあるんだろうか、どうして神様がおられるならばこんなことが、と私たちは思うかもしれませんね。そこで大切なことがあります。神の励ましの言葉を受け止めるかどうかは私たちの信仰にかかっているんです。私たちが神様の言葉を、聖書の言葉を受け入れることは信仰なんです。信仰がなければ皆さん、どんな立派な素晴らしい言葉であっても自分のものとはなりません。神様の予言の言葉を受け止めてる、受け止める信仰が必要です。信仰が働かなければ神様の励ましも受け入れられません。神様は信仰を持つ人を導き励ましてくださるお方なんです。ですからイスラエルのために求められたのは実は信仰だったんです。しかし彼らはそれを忘れてしまいました。神様はイスラエルのために天からの祝福を約束されました。しかも誰の目にも分かるように明らかな変化を示すと言われました。それがイスラエルの回復です。これは現代に生きる私たちは現実に中東にイスラエルの国があるということで確認できるんです。しかしながら多くの人々は別に何とも思ってない、 いや、イスラエルに住んでいるユダヤ人でさえそういう考えを持っている人もいるんですね。でも聖書というこのフィルター、メガネを通して見るときに、これは明らかに天地を作られた神様が働いてこの国をお作りになったことがわかるのです。新共同訳聖書というのがありますが、そこの35章の5節にはこう書いてあります。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。6節、その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がり、口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。一言で言ったなら奇跡ですよ。そんなことありえないです。皆さん、砂漠の荒れ地にですね、水が湧き出るということ、荒れ地に川が流れるということ、普通私たちはまず信じられません。でも聖書はそのことを私たちに予言しているんです。また同じイザヤ書の29章の17節はこう書いています。もうしばらくすれば、確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日、耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。19節、へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。皆さん、これらの予言はイスラエルの回復を示して、荒れ地に再び祝福が望むということであります。今から約2000年前、イエス・キリスト様が来られたときに喜びがもたらされました。イエス様の誕生はやがてイスラエルに来られる喜びの前味であったのです。イザヤ書35章の7節、こう書いています。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルが伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。これもイスラエルの回復です。喜びの日に歩けなかった人が鹿のように踊り上がると言いました。皆さん考えられますか？歩けない人が鹿のように踊り上がるんです。ジャッカルという言葉がありますが、これは山犬のことです。ジャッカルが集まるところには足やパピルスの茂みとなるというんです。このジャッカルという動物は体長がだいたい65センチから1メートルちょっとぐらいの大きさでね、尾っぽが長くて20センチから41センチほどあります。狼に似ているおりますけど、耳はとても大きいんです。大きいですよね。皆さん見ていたら分かるように大きな耳、体は薄い、この金色から黄褐色のこの色カラーを持っていて、背と尾っぽには黒色の毛が多くあります。そして平原や林に1頭から6頭で群れを組んで生活して、夜出て行って猛獣の食べ残しを漁ったり、ネズミやウサギやそういったものを襲って生きています。で、穴を掘るのが実にうまいそうです。4匹から7、9匹の子をだいたいジャッカルは産むんです。その山犬と呼ばれるジャッカルの住み屋が足やパピルスの茂みとなる。そこには皆さん、水が湧き出して川が流れる。水は荒れ地で大変貴重なものですよね。そうです。イザヤ書41章18節、こう書いてます。私は裸の丘に川を開く、平地のただ中に泉を、荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。イスラエルは回復します。これが聖書の約束です。皆さん、聖書予言の成就は聖書の信憑性にかかっています。聖書は紀元前8世紀にこのように予言していて、もしそうならなかったならば聖書は嘘を言っていたことです。でもそうではありません。神は私たちの心の目を開くために予言とその成就を通して語りかけてくださっているんです。それは神様の真実を示すためです。さあ皆さん、ここで次のあれを見ていただきたいんです。見てください。魚が泳いでますね。これは死海というところ、死んだ海ですよ。海水の皆さん、約8倍から10倍の塩分が濃度がありますから、魚は生きられないんです。 これは視界の傍らです。そこに砂漠ですよ。そこに泉が湧き出て池のようになってます。これ私撮ったんです。皆さん、私が撮ったんですから嘘言ってません。皆さん、すごいですね。聖書はこう予言してるんです。エゼキエルの47章です。9節。あ、まだあれですね。 OK。 エゼキエル47章の9節。この川が流れていくどこで、でもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚、魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところでは全てのものは生ける。10節。漁師たちはそのほとりに立つ。エンゲジからエンエグライムまでが網を干す場所になる。そこの魚は大海の魚のように種類が非常に多くなる。しかしその沢と沼は水がよくならず、塩を取るのに使われる。12節。川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。この場所、エンゲジからエンエグライムというのは視界のどちらかというとエリコに近い北の方なんです。そのところの区間で約30数キロメートル、ここにこのような緑が、今緑の葉、あの茂みが出てきて、パピリスのようなのが生えています。そこの中にこの池がありました。どうして皆さんそこの視界の塩分が非常に強いところ、人間でも皆さん浮いてしまうんですよ。金槌でも浮くというぐらい、それぐらいの塩分が高い。だから傷口がある人が入ったらもう大変です。もう飛び上がるぐらい痛いですね。もう塩分が強いですからね。そこにこのような皆さん池ができて、そして魚が、生き物が生息するようになるんでしょうか。今でも分かるんですね。それはそこは視界のところはマイナス、海抜ですけどマイナス400メートル以上の低いところなんです。エルサレムという都がそこから、まあ、今で言えば車で1時間ぐらい離れてるんですけど、海抜800数十メートルです。この落差約 1.2 キロあるんです。エルサレム降った雨がその岩盤の間をずっと通ってきて、そしてこの視界の傍らのところから泉のように湧き出てきてるんです。でそこに魚が住め、どうして魚が来たんですか。きっと専門家が言うにはですね、鳥が持ってきて、鳥が糞を落としてその中に種が入ってたんじゃないか、あるいは卵が入ってたんじゃないか、そういうことで生物が生息するものがここのところで、現実として見られるということです。でこれは今国立公園になってますから入れません。普通の人は特別に前もって許可を得なければ入れないところです。でもここは本当に素晴らしいところで、イスラエルの人もあんまり知らないところなんですよ。で私たちのツアーでは聖地旅行行った場合、必ずそこを申請して入れてもらうんですよ。そこで説明くんですけど、すごいですね。本当にタヌキとかいわゆるそういう野生の動物がの糞があちらこちらに落ちてました。つまり生息しているということですよ。ジャッカルは見ませんでしたけどね、本当に不思議な光景を私は見たときにですね、もう身震いしましたよ。聖書の言葉がこのように現実としてあるということを見たときに、神様は生きている聖書は言っています。聖書の御言葉は生きています。ですから皆さん、天と地を作られた神様が介入されると、砂漠であろうと荒野であろうと神様の栄光に包まれるんです。ましてや私たちが抱えている問題や試練や困難、神様にあって解決は不可能ないんです。どんなことでも神様は解決できる。そこに回復がある、希望があると聖書は教えています。そうです、紀元前800年、この頃預言者イザヤを通してイスラエルに励ましと約束を神様はお与えくださいました。このことを私たちは信仰の目でまず受け止めていきたいと思います。そして次に、神様を信じる者に幸いな祝福が約束されていることを覚えましょう。それが第2のポイントです。神が備える祝福の道です。8節をお読みします。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない、汚れた者はそこを通れない。これはその道を行く者たちのもの、そこを愚かな者がさまようことはない。神様の栄光が明らかにされますと、世界は変貌いたします。そこには霊的な秩序が 回復されるんです。ですから汚れたものは入ることができない、通れないんです。そして歩くこともできない。愚かなものもさまようことはない。なぜなら神様がそこにおられるからです。神様はイスラエルをあがなわれる方と聖書は言っています。8節にあるあがなうという言葉は言語ではガーアールという言葉です。ガーアール、ガール、これはね、お金代価を払って買い戻すという意味なんですね。もしお金で買い戻すことができない場合は、血でもって、人の血をもって買い取らなければならない。いわゆる命を投げ出してでも、命を与えても戻さなければならない。これは新明記の19章12節に出てるんですけど、それほど強い意味が含まれている言葉がこのガーアール、あがないという言葉です。ですから神様によってあがなわれたものというのは神様のものになったということです。出エジプト記の6章6節にこう書いてます。それにイスラエルの子らに言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役から導き出す。この時イスラエルはエジプトで奴隷でした。そこから導き出す。あなた方は重い労働から救い出し、あなた方を重い労働から救い出し、伸ばされた腕と大いなる裁きによってあがなう。これが皆さん、モーセによって連れ出された、出エジプトとされたイスラエルの民の下りでありますね。そうです。35章の10節こう書いてます。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、シオンというのはイスラエルのことです。その頭には常しえの喜びを抱く。楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。ここであがなうという言葉が出てますね。ここのあがなうという言葉は別の言葉でパーダーという言葉が使われているんです。同じようにあがなうと訳されていますけど、それは負債を負う奴隷を解放するという意味でのあがなうです。日本語訳聖書では同じようにあがなうという言葉で訳されておりますけれども、イザヤはあがなうということを別の角度からこのように表現しました。つまり神様は失われた者の命をお金ではなく血によってあがない出すお方である。この血によってあがない出すのはイエス・キリストの十字架を予表していますね。敵の奴隷であった者を解放してくださるお方だ。これが神様であるということを実は旧約聖書の中ですでに予言されています。預言者イザヤはそれを35章において美しく歌い上げたのです。その賛美の歌声は天にまで届きます。しかしさらに幸いなことは、あがないという事実の深さです。神様は一人子イエス様をこの地に送られました。まさしくあがないを成就するためなんです。神様は神様ご自身が失われた命を血で買い戻してくださったんです。なぜですか？私たちは罪あるものだからです。不完全なものだからです。悪い考え、悪い思い、悪いことをしてしまう、そしてブレーキをかけることさえできないような弱いものです。そんなものたちを神様は愛してくださって、ご自身の国、天の御国に入れるために、実は血をもってあがない出してくださった。ですからイエス・キリストのあがないの御業、十字架はここに意味があります。天の御国に入る聖なる道、それはあがなわれたものに神様が備えられた道なのです。新約聖書の一番最後、ヨハネの黙示録というところに21章27節こう書かれています。しかし全ての汚れたもの、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。そうです、命の書に、天の御国には命の書がある。そこに名前が記されている。誰ですか？イエスをキリスト様、救い主と信じている人たちの名前、一人一人が名前が記されている。今日集まりの方々の多くの方々の名前がそこにもう記されている。皆さん、なんという幸いではないでしょうか。天の都に入るものはあがれたもの、あがなわれたものです。キリスト様の恩賜によってあがなわれたもの、その名前が命の書に書かれたものです。そして誰もその命の書からその名前を 消し去ることはできないんです。それは神様が主権を持っておられるから。言い換えると全くガランティ、全く保証がそこにあるということです。神様を信じる人はなんと素晴らしい立場に私たちは置かれているんでしょうか。ですから私たちは喜び踊ることができる、聖書は言っています。イザヤ書35章10節、主にあがなわれた者たちは帰ってくる、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には頭には常しえの喜びをいただく、楽しみと喜びはついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。主にあがなわれた者は喜び歌いながらシオンに入る、エルサレムに入る。ところで皆さん、預言者イザヤはやがて生まれる御子、その救い主を預言いたしました。イザヤ書の7章14節、こう書いてます。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられた。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルという言葉の意味は、神様は私たちと共におられるという意味なんです。ですから、イエス・キリスト様はインマヌエルと呼ばれる方。これは御子イエス様の誕生であるクリスマスの予言であります。この予言の言葉が語られてから約800年後にイエス様が、キリスト様はお生まれになられました。確かに現実のこととなりました。イスラエル、インマヌエルと呼ばれる御子が誕生しました。そのお方こそ神の子、神の子羊であります。子羊イエス様の血によって罪が洗われた者が神の前にあがなわれた者となるのです。そしてその人こそ聖なる道を歩む者になります。しかもその人は喜び歌いながら天の都に入るものです。少し前ですけども、うちの教会に来ておられた一人のクリスチャンの兄弟が召されました。彼の葬儀の私は式をしたときにですね、驚いたんですね。何を驚いたかといいますか、もう葬儀が始まる前、葬儀場ですね、このハレルヤコーラスが流れてるんです。もう葬儀始まる前から、そして葬儀の儀式の時間以外はですね、初めから終わりまで全部ハレルヤコーラス。それは個人の遺言によってですね、自分が召されたときは天の御国に凱旋するんだが、ハレルヤ、私を送ってください。ということで、ハレルヤコーラスがザーッと流れてたんですね。まあ、私は非常に深い感動を覚えたことを今も記憶しております。そうです。喜び歌いながら天の都に入る。私たちは、この不完全な体はいつか終わらなければならないんです。そうです。今年も有名な方々が亡くなりましたね。芸能人の方も亡くなりました。政治家の方も亡くなりました。本当に世界をリードするような方も亡くなりました。みんな私たちはこの地上をやがて終えなければならないんです。それは私たちがみんな罪人だからです。不完全だからです。でも神様は人生はそれで終わりではないと言っています。いいえ、第二の人生があるんです。私たちの肉体、体は終わります。しかし私たちの魂は、私たちの内側、心は永遠に生きることができる。それは神様の前にです。私たちは神様の御国に入る幸いなものとされたものです。ですから私たちはこのことを喜ぶものですね。そう考えてくるときに、私たちは聖書を通して神様が素晴らしいメッセージを私に与えてくださっていることを本当に感謝し、また喜びたいと思いますね。ここで私は帰還ユダヤ人の姿を少し見たいと思います。皆さん、ここに出していただきました数字、1948年まではイスラエルの国がなかったんですから。国ができて50年には帰還法という法律ができました。これから始まって50年からですね、51年には68万7千人のユダヤ人がイスラエルに住むようになった。以後67年73年ずっと続いていって、今年の初めは950万人、今先週でしたかね、聞いたと950万人、これもっと多くなってるんです。かなりの人数が入ってきた。皆さんね、 いろんな戦争が起こったり、いろんな世界的な異変、が起こっている中にあっても、ユダヤ人たちはあちらこちらが世界に散ってますから、帰ってきているんですね。そうです。この離散した人たち、これをディアスポラと言います。彼らは順に自分たちの父祖の国、先祖が出てきたアブラハム、イサク、ヤコブの出身地であるところのイスラエルに帰還し始めたんです。皆さん、確かに世界のいろいろな歴史的な現象が大きく作用しています。例えば1989年11月9日ベルリンの壁が崩壊いたしました。ドイツのベルリンの壁が崩壊することによって、いわゆる西と東の大きな分断した壁が崩れたんです。で、それによって旧ソ連に住んでいたところの多くのユダヤ人、約100万人の人々、ユダヤ人がですよ、イスラエルに戻ってるんですよ、ね、ですからこれは1989年以降です。多くの人々が残って、イスラエルに戻っています。ですから今イスラエル行きますとね、皆さん、テレビでロシア語の放送が流れてますよ。だいたい5カ国か6カ国のテレビの放送が流れてます。つまり帰還したユダヤ人たちがすぐヘブライ語できるわけじゃないんです。彼らは自分たちの長年住んでた、何十年何百年住んでた言葉だから、ロシアに住んでたらロシア語なんですよ。ドイツに住んだらドイツ語なんですね。その言葉で彼らはやっぱり日常生活を送ってたわけですから、その人々の数がとても、だから今ロシアからの帰還は非常に大きな勢力となっています。だからロシア語のテレビがあるし、もちろん英語の放送もあります、ドイツ語の放送もあります、いろんな主要の言語のテレビが放送が流されています。つまりベルリンの壁が皆さん歴史を大きく動かしたということです。で、こういうことによって皆さん、ソ連東欧かかはら多くの方々が実はイスラエル帰還しているんです。ここにもイスラエル人口の動向を見ることができますね。そうです。私は一番初めイスラエル行った時は1979年でした。今のような立派なこの国際空港ができたわけではありません。この国際空港は本当に小さな空港でした。飛行機降りてから税関のところまで歩いて行った時代なんですよ。今はね、蛇腹のついたこう歩くとこありますけど、あの当時は歩いて行ったんです。その時見たのはですね、ユダヤ人ですね、下の滑走路のコンクリートにひざまずいてですよ、両膝ついて土下座してね、口づけして、そして神様に感謝の祈りを捧げてました。そんな民を私は見たことないんです。皆さん、彼らは1800年も自分たちの国がなくて、やっと出来上がった国、この世に帰ってくることができたということで、もう感激のあまりね、地面にひれ伏して神様に感謝の祈りを捧げて、そこのテルアビブの空港を日本人の岡本幸三が自動小銃でガガガガガガッとあのタビルテルアビブ人を起こしてユダヤ人を虐殺しました。大変なことを日本にしてしまったんだよ。あの時日本政府の保証で全部新しく作り変えましたね。日本政府の お金は、まあ、当然ですよ。大変なことをしてしまったわけなんですけれども、私はその姿を見た時にね、本当に熱いものを感じました。皆さん、これは歴史的な事実なんですよ。歴史的な事実を私たちは見ながら、知りながら、どうして信じられないんですか。それは私たちの内側の心の固くなさです。心というのは本当に固いものですね。神様はご自身のマスタープランをお持ちです。それが聖書に書かれています。このマスタープランに従って世界は動いているんです。では、なぜ聖書はイスラエルとその民の動きを予言しているんでしょうか。それは神様と私たちの関係の型としてイスラエルを置いている。私はこう見ています。多くのユダヤ人たちは地上のシオン、いわゆるエルサレム、イスラエルを喜び踊りながら戻ってきています。しかし私たちは地上のイスラエル、これも不完全です。天のイスラエル、天のエルサレム、天のシオンに向かう民なんです。そこには子羊の血によって罪が許された者たち、すなわち贖われた者たちが入るところ、その人の名前が記される、命の書に記されているところなんですね。新しい天、新しい地と聖書は言ってます。その日は特別な喜びに包まれます。ですから私たちは弱った手を強めて、よろめく膝をしっかりすることができる日が来るのです。これは神様を信じる私たちにとっての大きな喜びであります。そして望みでもあります。 それでも神様にあがなわれた者たちの約束は確かに叱りなりアーメンであるということです。ですから私たちはクリスマスがもうすぐそこにやってくることを知っています。全人類の救い主であるところ、神の子羊であるイエス・キリスト様がお生まれになったこのクリスマスです。このお方の誕生によって紀元前、紀元後、歴史は真っ二つに分かれているじゃありませんか。一人の方の誕生によって歴史が二分され、この一人の方の誕生によって世界が大きく変えられたんです。変えられるんです。そしてこの方を信じる者は、一人の方を信じることによって天の素晴らしいエルサレムに入ることができるという道を神様は用意してくださったんです。それはこの方によってあがなわれるからです。罪が許されるからです。これがクリスチャンです。なんという素晴らしい立場ではないでしょうか。ですから私たちは喜びと感謝を持って実は歩むことができるんですね。さあ、今日いろんな話を今日させていただきました。少しまとめてみましょう。あなたには楽しみと喜びが待っている。こういうテーマでお話をしております。アラノド砂漠に花が咲く。神様はイスラエルが不従順で神様に背を向け罪を犯したにもかかわらず、イザヤという預言者を通してメッセージを送られました。それは一口で言ったら神様の祝福です。イザヤ書35章、これは神様の祝福の約束です。今日私たちは第二アドベント聖日を迎えました。神様は神様を信頼する者に励ましと約束を与えてくださいます。あなたが今どんな問題を抱えていても、どんなに行き詰まっていても、どんなに暗い重い気持ちになっていたとしても、神様はあなたの側についてください。その時に神様は素晴らしい励ましをあなたに与えてくださいます。神の約束は天のエルサレムに向かう祝福の道です。では神様の約束の道に地に入る者とはどんな人のことでしょう。2点あります。キリスト様の地によってあがなわれた人です。そしてもう一つは、その人には楽しみと喜びが待っている。この2点を私たちは第二アドベントを迎えるにあたって心にしっかりと覚えて感謝をお捧げしたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなた様のご臨在を感謝いたします。あなたには楽しみと喜びが待っている。アラノと砂漠に花が咲く。神様、私たちは考えられないようなことをあなたは成してくださいました。本当に恐れ多いことです。歴史の中で生きとられる神様が歴史の中でご自身を表してくださいました。それは御子イエス・キリスト様の誕生です。御子を信じる者は永遠の命を持つと聖書にありますが、私たちは恵みによって選ばれ、あなたのを信じる者とされたことを感謝いたします。今日私たちは御前に出てこの第二アドベントの礼拝を迎えております。神様の大きなる大いなるこのマスタープランを覚えて歩むことを良しとされていることを感謝いたします。私たちはここで応答の祈りをしたいと思います。今日礼拝に出られた皆さん、 YouTube で参加してくださっている皆さん、あなたの言葉で結構です。あなたはイエス・キリスト様の誕生をどのようにお迎えになっておられるでしょうか。御子を信じる者は救われます。永遠の命に入ることができる。そして喜びを持って歩むことができることを聖書は約束しています。あなたの言葉で結構です。いかがでしょうか。お祈りをお伝えください。そしてイエス様を信じます、信頼しますとあなたは心の中で宣言してください、告白してください。どうぞお祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天の地なる神様、感謝いたします。私たちに分からないことはたくさんあります。本当に疑問に思うこともたくさんあります。しかし私たちの思いを超えて神様が大いなるご計画を持っておられることを今日知らされました。感謝いたします。私たちは この歴史の中で生きておられる神様を心から信頼し歩むことができますように祝福してください。今祈られたお一人お一人が天台の祝福に預かって御国に入ることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。